バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたまたまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、この前とその前の前は、映画ボヘミアンラプソディね、クイーンの電気映画のお話を2回にわたってさせていただきましたが、今回もクイーンじゃないよ、クイーンのお話やっちゃいますよ。ということでですね、今回は映画の話ではなく、趣味趣味ミュージック、音楽のコーナーということで、僕の大好きなクイーンについてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、今回はね、俺クイーンすごい好きなんですよ。うん。で、今回もこのボヘミアンラプソディクイーンがね、映画になるって、もう最高な体験をさせていただきましたが、そんなね、クイーンどこが素晴らしいか、どこが好きかみたいな話をね、今回はしていきたいと思います。僕がですね、そもそもクイーンと出会ったのは何かっていうところから、話していきたいと思います。でもね、実はね、僕最初にクイーンっていうかフレディの歌を知ったのはクイーンじゃないっていうねフレディ・マーキュリーがソロアルバムを1枚出してるんですけども、そのタイミングでメトロポリスっていう昔のね、本当に映画黎明期の映画があるんですけども、その100年以上前の映画を、サントラの音楽をつけて、ジョルジオ・モロダーっていうプロデューサーが、権利を全部買い取って、なんかその自分の作品として、なんか、リプライズしたんですよ。で、その時に、メトロポリスのこの映画 SF の世界に合わせてサウンドトラックを作った時に、フレディ・マーキュリーが曲で参加してるんですね。で、その曲がラブ・キルズっていう曲なんですけれども、この曲を僕はまだ中学2年生の時に FM ラジオで聴いて、映画とかすごい好きだったんで、なんか FM ラジオでこの曲を知って、なんかこの曲超かっこいいんだけど、みたいな感じで、なんていう人が歌ってるんだろうって言ったら、フレディ・マーキュリーっていう人だったっていうね。で、そのフレディのソロで知ったわけですよ。だから僕、クイーンっていうバンドのボーカルっていうのも全然知らなくて、あ、このフレディ・マーキュリーっていう人、なんか曲かっこいいし、声もいいなぁなんて思っててね。写真見て、こんな人なんてびっくりするんだけど。まあそんな感じでね、僕、フレディ・マーキュリー、クイーンより先に、ラブ・キルズって曲で、フレディ・マーキュリーを知ってかっこいいなと思ったっていうの、それがね、最初のフレディのボーカルとの出会いなんですね。うん。で、そんな感じで、大人になってクイーンを知ってっていうところなんですけれども、で、その後に、すごい俺がクイーンめっちゃ好きになるきっかけっていうのがあって、最初に入った会社って、デザイン制作事務所みたいなところだったんですね。で、CD ラジカセが置いてあって、いつも FM なんかをなんかこう流しながら皆さん仕事してる感じだったんですけども、そんな中で、家から好きな CD 持ってきて、なんかみんなでかけて、なんかいいよ、みたいな感じになったんで、みんな聞きたい CD をちょっと持ち寄るようになってきたんですよね。で、そのうち、なんか俺こんな CD 持ってんだぜ、自慢みたいな感じでね、いろんな人がこういろんな CD を持ってきてかけるようななんか俺これ知ってるこれみたいな感じのなんか CD 合戦みたいな感じになったことがあって、その時に俺と一緒に入った同期のやつが普段はエアロスミスとかね、結構そういう頃流行った洋楽みたいなね、ニルバーナーとかを聴いて持ってくるやつだったんですけど、ある日クイーングレーティストヒットを持ってきたわけですよ。で、1曲目がボヘミアンラプソディだった。で、そこまで俺クイーンの曲は知ってるけど、ボヘミアンラプソディ知らなかったんだよな。で、その時に1曲目にボヘミアンラプソディがかかって、え、何この曲すっげーいいんだけど、ねえ、わあ、大塚この曲何みたいな、え、これ誰アーティストクイーンとか、みたいな感じで、で、そのグレーティストヒッツをその時俺すぐ買いましたね。うん。でもうクイーンすんげー好きになっちゃってみたいな感じで、まあ、そっからめっちゃクイーンにドハマりするっていうね。で、クイーンみたいなグラムロックみたいなのは、デビッド・ボーイも好きだし、俺はガキの頃からジュリー・沢田研二も好きだったし、ということで、もう、やっぱりドンピシャの俺の好きなラインなんですよね。で、うん、それで、クイーンが好き、デビッド・ボーイが好き、沢田研二が好き、それからおまけにピチカート5が好きっていうと、あ、お前ゲイだろってよく言われたりとか、本当に普通に女の子に、本当に俺4、5人ぐらいに、マジで、だったら別に隠さなくていいからねみたいなことを普通にマジで言われたこと何回もあるみたいな感じでねまあそんな20代だったわけですけれども何の話だっていうね、とにかくね、僕すごいクイーン好きだったわけですよ。で、 あの、ただね、あの、クイーンが本当に名曲あるし大好きだし、本当にあの、フレディ亡くなった時のね、I was born to love とか、あの、すごい好きな曲で、ね、アルバムとかもいっぱい持ってるし、散々聴いてきたしっていうところなんですけれども、あの、クイーンってやっぱりすごいいい曲いっぱいあるんで、テレビ CM とかね、あと、ドラマの主題歌に使われたりとか、そうやって結構、いっぱい使われて、ちょっと消費されちゃったな、みたいなところがどうしてもあって、あの、2000年代に第2期クイーンブームっていうのはね、来るんですけれども、そこら辺でも、もう、聞いた、みたいな感じで、クリスマスソングとかも、もう、流れすぎちゃうと、もういい曲なんだけど、もういいっす、みたいな感じ。マライアのね、クリスマスなんかもね、イントロが、こう、ティントンタン、ごちそうさま、みたいな感じに、やっぱなっちゃうんで、やっぱりこう、かかりすぎちゃうのもね、っていうのがあって、で、本当にね、表彰式とかでもね、第3位は、誰々さん、ウィーみたいなね。で、続いて第2位、なんとか、ウィー、そして第1位は、ドゥルルルルル、なんとかおめでとうございます、うぃー、もういいわみたいなね。なんか結構そういうのがあって、ちょっとクイーンから離れた感じもあったりとかするんですけども、まあそれでも好きですよ。もう本当にカラオケ行くとね、やっぱりI was born to love 歌っちゃうし、もういいよそれって、私これ嫌いとか言われながら、うるせえって歌っちゃったりとかもするぐらいだし、フレディ大好きだし、ね、本当にソロのアルバムとかも持ってるし、と本当すっごい好きでっていうことでね、そのクイーンをね、やっぱりなんかこの映画ボヘミアン・ラプソディが公開されたきっかけで、若い人とかの人たちとも知ってくれただろうし、ここでやっぱりもう第三次ブーム絶対来るだろうなと思って、あんまりでも CM とかでなんか使いすぎないでねっていう気持ちもあってね、表彰式でウィニーはもういいからみたいなところもちょっとあったりとかするんですよね。だからやっぱりちょっとそこら辺は複雑ではあるんですけれども、やっぱりね、We Will Rock You なんか聞くと、なんかこう、キリンメッツみたいな、なんか炭酸飲料みたいな感じがしたりとかね、あと、Don't Stop Me Now なんか聞くと、なんかコスメティックルネッサンスみたいな感じでね、ノエビアかよみたいな感じがしちゃったりとか、なんかね、もうちょっとそういうの払拭したい。でも、逆に、なんかちゃんと普通にこう、いい思い出として、改めてクイーンを聞くことで、それがちょっと上書きできるのかななんてちょっと思ったりもするんですけども、ちょっとコスメティックルネスタンスからはちょっと出したいな、みたいなところがありつつ、まあ、とにかくね、フレディ本当に声もいいし、曲もいいし、で、この間ね、やっぱり胸熱応援上映行った、その次の日にちょっとテンション上がりすぎて、で、今、職場の近くにカラオケボックスがあって、お昼休みに、昼から OK なんですよね。ワンコインランチ500円で、なんかちょっとこう、パスタとかね、丼物、この間カルビ丼食べたんだけど、なんかそういう丼物とか、まあ、パスタとかも食べれて、しかも1時間カラオケ歌い放題みたいなね、ところがあるんですよ。で、そこへ行ってね、もう全部クイーンでカラオケ歌ったんですけども、なんかね、自分で歌ってね、思ったのは、クイーンはやっぱりクライマックスの持ってき方っていうのはすごいやっぱり秀逸な曲が多くて、なんかやっぱりこう、We Are the Champion なんかも、ダーン、ダーン、パーンってクライマックスに持っていくとかね、やっぱ Somebody to Love とかも、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン、バーンってやっぱりそのクライマックスへの持ってき方、テンションの上げ方っていうのが上手いし、もうフレディの声も素晴らしいし、あとブライアン・メイのね、もうブライアンの曲って、もうすぐ聴いてわかるあのギターの音、もうやっぱりクイーンは最高やと思ってね、本当に素晴らしい胸熱です。で、もう一つ言うの忘れてた、実はね、今新しいボーカリストを迎えて、今でもクイーンっていうのは活動してるんですけれども、3、4年前に、サマーソニック、ね、夏フェスのサマーソニーに、クイーンが出たんですよ。その時に俺マリンスタジアムで生で見てます。で、その時、おお、クイーン本物だってもちろん上がったんだけれども、で、なんかやっぱりね、ボーカリスト違う人だと、あ、なんか新しいバンドだなっていう感じがして、もちろん曲はクイーンなんだけども、でね、やっぱりその時もね、演出がうまくてね、ちゃんともう大スクリーン、スタジアムの上にでっかいスクリーンに、フレディ映してからの、みたいな、うわ、ずるい、みたいな感じのね、なんかそういう憎い演出とかもいっぱいあったりとかして、それはそれで本当に胸熱くなってね、おぉ、クイーン本物が見れたっていうところもあったんだけど、でも、今回の、ボヘミアン・ラプソディの再現率、そっちの方が俺は熱かったな。 で、まあやっぱりスクリーンに映ってるのはもちろんそっくりさんっていうかね、あの役者さんなんだけれども、あのスタジアムの興奮の熱狂の再現っていうのがね、やっぱりなんかすごく良くって、俺、新生クイーンをマリンスタジアムで生で見た時よりも、今回のボヘミアン・ラプソディスクリーンで見た、なんか、方がなんかすごい熱くって、なんか本当にあの時代のあのクイーンを見れたっていう感じがしたんですよね。うん、だから、まあね、ちょっとまた映画の話になっちゃうけども、ボヘミアン・ラプソディクイーン好きな人は本当に見た方がいいし、なんか本当にその生のクイーンっていうのはね、ちょっと届かなかった世代だけど、なんかそういう俺たちが、あ、こんな感じだったんだってね、本当にあの二次元のね、あの、スクリーンとはいえ、なんかあの体感できる感じっていうのがね、すごいあって、あの、絶対、本当に素晴らしい映画です。あの、本当にね、あの、ライブ映画、こう、ドキュメンタリー映画っぽいのも含めて、ライブ映画っていろいろいい映画あるんだけど、ボヘミアン・ラプソディはかなり頂点ですね。うん。と、俺は思う。あ、ほんと見てー。ほんとにクイーン好きだったら、うん。好きじゃなくても見て、はっって掴まれる人いっぱいいると思います。うん。ね。あの、フレディのルックスとか、なんか、そこら辺でね、なんか、ちょっといいわ、みたいな思ってる人も、うん、変わるかもしんないし、変わんなかったらそれで結構だし、うん、俺は好きだ知ってるわってね、こんなに語ってんだからって感じなんですけども、まあそんなクイーン、これからもね、あの、本当に好きなものは好きっていうところで、あの、本当にね、結構古びない感じもあるし、絶対かっこいいなと思って、で、本当にね、あの、CM とかでもすげえ使われていっぱい、ね、曲とかもあるけど、そうじゃない曲とかでも、やっぱり Keep Yourself Alive とかもすごいいい曲だし、なんか、いっぱいいい曲あって、本当にアルバム単位で聴いても、ファーストアルバム、セカンドアルバム、それから僕は先輩にもらって、LP レコードアナログで、世界に捧ぐを持ってるんですよ。うん。で、それなんかもね、アナログで最近聴いてるんだけど、すごくいいし、っていうところでね、まだまだこう、知らないクイーンとかいっぱいあったりとか、フレディのソロもすごい好きで聴いてるし、っていうところでね、うん、これからも愛し続けていきたいなと思っております。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス、今回はですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、俺の愛するクイーンの話をさせていただきました。それではまたー。